第一ペテロの学びがなされております。今日とこの次で終わりたいと思っております。先週は第5章、もしかしたらパワーポイントには3節と間違って書いたかもしれませんが、5節であります、を中心にいたしました。5節をご一緒にお読みいただければ幸いであります。5章の5節よろしいでしょうか。3、はい、同じように従いなさい。謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。先週はここからへりくだる者への恵みと題して、へりくだりということはどういうことだろうか、そしてその祝福ということを学びました。で、ペテロはここで一区切りをつけまして、8節から終わりまでいよいよ締めくくりの進めに入っております。で、今日の8節から11節までのところは特にサタンの攻撃に対してしっかりと立ちなさいという進めがなされております。第、8節と9節とにまず悪魔に立ち向かいなさいということが記されておりますので、ご一緒に8と9をお読みいただきたいと思います。はい、身を慎み、吠えたける獅子のように食い尽くすべきも、固く信仰に立ち、ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。このペテロは今ローマ帝国全体を覆っているところの非常に大きな迫害、特にネロという皇帝がこの時を治めておりました。その迫害の予感というものを感じながらこの手紙を書いております。当然、予感を迫害の対象となっているキリスト者たちが何にもしないでぼーっと時を過ごして良いはずがありません。ですから身を慎み、目を覚ましていなさい。身を慎むということは自制をするということです。私たちの生活の在り方、節制を持って、そして私たちの生活を整えること、そして目を覚ますということは祈りにおいて、時代を見る目において、それに備える面において目を覚ましていなければならないと進めます。私たちの時代はもっと危機の時代ではないかと思わされることであります。ですから、ペテロが進めた身を慎み、目を覚ませという言葉は私たち一人一人に当てはまることであります。ペテロはこの勧告をするときに、ゲッセマネの園で十字架を前にしたイエス様が語られた言葉をきっと思い出していたことだと思います。イエス様はもうこれからあと数時間で十字架という大きな危機がやってくるということを覚えながら、父なる神様と、格闘するようなお祈りをなさいました。そしてその時にペテロとヤコブとヨハネと割合近くに置いて、そして目を覚まして祈ってくれと、彼らに語ったのであります。ペテロはきっとその時のイエス様の声音とか切実さということを覚えていたと思います。ですから同じ進めを、彼は危機が迫っているところの小アジアのクリスチャンたちに対して、今危機の時代、目を覚まして身を慎んでいなさいよと進めていると思います。で、彼はサタンの存在と脅威というものを感じていました。時代の危機の背景には悪魔の存在と活動があります。 クリスチャンも含めまして現代人は悪魔の存在や活動を信じない傾向があります。サタンということに言及すると何か極端派ではないかというふうに思われてしまう向きがあります。けれども聖書の中には悪魔の存在と活動はしっかりと多くの場所で言及されていますから、もし私たちが聖書に忠実であろうとするならばこの存在ということを無視して生活をしてよいはずはありません。で、ここでは敵なる悪魔と呼ばれておりますけれども、この意味をちょっと説明申し上げたいと思います。サタンという言葉がよく使われますが、これのもともとの言葉はヘブルの言葉で、敵という意味です。ですからもともと神に敵対する勢力として存在しているという意味でサタンと呼ばれています。ここではもう一つ悪魔という言葉が使われています。悪魔というと日本語でのニュアンスでは悪い魔法使いみたいな感じがいたしますが、もともとの言葉はそんな意味はありませんで、ディアボロスという言葉で、そしる者、悪口を言う者、こういう言葉であります。どうして悪口を言う者が悪魔なんだろうかということですが、これはゼカリアなどの場所で、このゼカリアを悪口を言って神の前に訴えている存在ということが記されています。つまり人間の荒探しをして足を引っ張ろう、そんなこと言うと、そんなこと言う私たちの周りにうようよいるっておっしゃる方があるかもしれません。そうなんですよ、私たちの荒探しをしてね、足を引っ張ろうとする人はどの世界にもおりますから、はっきり言えば悪魔的存在なのかなとも思います。で、これはもちろん一つのキャラクターを示しております。で、これは起源はどこかと言いますならば、第二ペテロあるいはユダの文の中に、仲間の天使たちを連れて、そして神に逆らったという言葉がございます。ですからこれはもともと麗しい神の前に仕えていたところの天使であり、しかしその天使であるものがだんだんと増長して、そして俺も神様のようになってみたい、いや神と等しくなってみたい、いや神以上のものに なりたいということで仲間の天使を連れて反逆をした存在であると考えることができます。で、このペテロはこのサタンあるいは悪魔の働きをライオンに例えています。ライオンがぐるぐるっと回って、そして飲むべき獲物を探している。私もそのライオンがたくさんいる世界に住んでおりましたので、実際の姿を思い浮かべることができます。一度ライオンさんが、ご飯を食べている時に あまりかっこよくいるもんですから、自動車から降りて近づいて写真撮ろうと思いましたら、隣で運転しているところのマサイの青年がドーンってゴーッつって顔を青くしてですね、私あれ平和な顔してのんびりとご飯食べてるじゃないって言ったら、そうじゃないんだと、彼はですね、誰かがもしご飯を横取りしようと思ったらあなたのことを襲ってくるから、そんな自動車から出るなんて、そんな無茶なことをするなってうんと叱られました。ケニアに行きまして一番最初に、経験したことであります。まあいずれにいたしましてもライオンというのはこの獲物を襲うことで、本当に賢い動物です。普通はだいたい群れで狩りをいたします。オスは後ろの方にいて指示を与えるだけで何にもしません。で、何頭かのメスがこう ずっと包囲網を開いて作ってですね、そしてまず狙いを定めるのです。大型草食獣、いきなり襲っても蹴飛ばされてしまいますから、その中でこいつは獲物になりそうだというようなものをまず狙いを定めます。例えばバッファローというのがあります。バッファローというのはライオンより何倍も大きい、まあ、強い動物ですから、下手をするとライオンの方が殺されてしまいます。ですけれども、バッファローの群れを襲うときには、どうもあのバッファローは歩き方が遅いとか、あるいは赤ちゃんバッファローがいるとか、そういうことでですね、狙いをまず定めるんですね。こいつは獲物になりそうだ。で、ちゃんと役割が決まっておいて、そして最初にわっと襲うメスライオンがいるわけです。そうすると戸惑うわけですね。でその時にあちこちあちこちやると分からなくなりますから、もう最初からこいつって決めといて、そしてその弱っているバッファローであるか、あるいは他のシマウマであるかを襲って、そしてみんなでそれを分け合う。もちろん一番最初に食べるのはオスライオンであります。メスライオンは先に食べては叱られます。それから全部食べ終わってから、子供ライオンが食べるというふうにして、ちゃんと順序が決まっております。これはちょっと余分な話ですけれども、サタンはライオンのような存在であって、私たちの弱点、どこをつつけばボロが出るとか、どこをつつけばこれは弱ってしまって捕まってしまうということをちゃんと知っていて、そして飲むべき獲物を尋ねている。これは決して単なる絵ではありませんで、現実であります。私たちの弱さというものをしっかりと捉えて、そこにつけ込んでくる非常に賢い存在であるということを思います。彼らの目的はキリスト者に対してはその信仰を弱め、神への愛と信頼を自分への愛と信頼に鞍替えさせようという働きであります。私たちは悪魔と言いますと、何か驚しいような、この角の生えた、そして真っ黒な黒ずくめで、そして尻尾があって槍を持ってというような感じを思い浮かべますけれども、現代の悪魔はそんな格好してきません。そんな格好したらみんなに警戒されますから、まことに麗しい天使としてやってまいります。それがサタンの怖いところです。聖書にも、ペテロを襲ったところのサタンの働きが載せられていますので、ちょっと読んでみましょう。ルカの22-31、ルカ22-31を読んでいただきましょう。そこに主イエス様は明らかにサタンの働きということを言及しています。22-31、読んでいただけませんか。3、はい。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。いくつかのことがこの中からサタンについて分かりませんか。一つは麦のようにふるいにかける、大きな試練というものをもたらす大地震のようにふるいにかけて、そして彼らを追い落とそうとしている、一生懸命であるということ。聞き届けられましたと書いてある。誰に聞き届けられたんでしょうか。まあ、ここには書いてありませんけれども、神様でしょうね。そうするとサタンと神様との関係っていうのは、何かもう全然口聞かないで遠くにいるような関係ではなくて、どうやらサタンと神様とは物語をするような関係にあったのかなというようなことも考えられます。そして神様はどういう理由か分かりませんけれども、積極的にそれを認めたのか、消極的にまあいいだろうというふうに認められたのか、そういうチャンスを与えなさることもあり得る。 私たちがヨブの物語を見ましても、ヨブと神様とが会話をしているところがありますね。ですから口聞かないような、そういう遠い敵対関係ではなくして、どうやらその2社の間にはいろいろな力関係、綱引きのようなものがあったんじゃないかなということを思わせられます。そしてこのペテロの場合、シモンというのはペテロのことですけれども、最後の十字架にかかる前にキリストを裏切るというこの行為、それもサタンの働きかけのゆえにサタンが勝利を得たということがここで記されています。しかしイエス様はその勝利を見ながら、もう一つ上の勝利といいましょうか、その先を見ていらっしゃることです。ちょっと見てくださいますか。32節をお読みください。しかしご一緒に、はい、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは兄弟たちを力づけてやりなさいと書いてあります。確かにサタンの術中に一時的には落ちる、残念ながらそういうことはあり得るだろう。主の分かった気が分からない見許しのもとに、しかし主イエス様はその先に立ち直ることがある。そして立ち直ったならば、ペテロ、お前が先頭に立って他の兄弟たちを立ち直らせてあげなさいとも語っておられる。神様のもう一歩深い御心が 見られることです。さて、戻りますけれども、サタンはそのようにして私たちを攻撃を仕掛けてまいります。それに対してペテロは戻りますよ、第一ペテロに戻りますけれども、この悪魔に立ち向かいなさいと書いてありますね。9節、このって書いてありますが、ちゃんとこのっていうのはこういう巧みで、しかもしつこくて、そして強力な働きかけをするこの悪魔に立ち向かいなさいよと語っています。私たちが立ち向かうという言葉を使うときには、非常に決然としたノーということを意味しています。中途半端な態度ではなく、このぐらいはいいだろう、もう少し様子を見ようというような態度が一番危険であります。私たちがサタンの働きを感じた時には、決然とはっきりとノーという態度を取ることが勝利の道であります。主イエス様自身がペテロとの関係でサタンの働きを感じなさった時があるんですね。それはどこかと言いますと、マタイの16章の23節です。これも不思議な聖書の箇所です。マタイ16の23節を開いてみていただけませんか。それもご一緒にお読みください。はい、しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれ、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。この23節の直前ですね、この17節を見ますと、他の人たちは私のことを誰というか、あなたは私のことを誰というか、あなたは生ける神の子キリストですとペテロが答えたときに、イエス様はペテロのことを大変褒めなさった。でかしたペテロ、よくやったペテロ、このことを示したのはお前自身ではなくて神の御霊があなたにこのことを示してくださったんだ、ペテロよく言ったねと言ってうっと褒めなさったんです。 天井まで上がるぐらい褒めなさった。そのイエス様がペテロのことをサタン呼ばわりしたんですね。何があったんでしょうか。イエス様がこれから十字架にかかって一 人々の罪のために多くの苦しみを受けて厳しい人生を送るんだよ、最後を遂げるんだよと語った時に、ペテロが、先生そんなことあっては困ります、先生はいつまでも私たちと一緒にいるべきです、そんな遠くに行っちゃうなんて困ります、ちょっと何かと結びつけないでくださいね、私たちが転任するしないでくださいなんて、そういう意味じゃないですよ。だけどもこれはもっと深刻なんです。イエス様十字架にかかるんだ、そんな惨めったらしいことしないで、もっと他に救う人々を救う道があるでしょう、やめてくださいと言った時に、イエス様がこのペトロに向かってサタンと呼んだんですよね。ペトロがサタンでしょうか、どうなんでしょう。これは私たちがサタンの代わりに誰かの信仰の足を引っ張る存在になることがあり得るということを示しているんです。イエス様はお前はサタン敵だとも言わない、サタンだとおっしゃったんです。つまり神のことを思わないで人のことを思っている、人間の都合と人間の、表面的な幸せだけを願っているその姿こそ、まさにお前はサタンになり変わってるよと言わんばかりに、イエス様はここでサタンと呼ばわりなさったわけです。どうか私たちはこのサタンに対して、イエス様もこの誘惑を感じていたと思うんです。イエス様はその生涯の大切な折々において十字架の道を避けて他の道を通して救い主になろうとする道をサタンの道と考えていらっしゃったわけです。ですからこの場所でもペテロに対してサタンと呼びなさったわけです。私たちはさまざまな場所で違った形で、うんと微妙な形でサタンの働きを受けることがあると思います。どうかその時にサタンよ退けとはっきりとした態度を持って臨みたいと思います。もう一つは信仰を固く信仰に立ってということです。これは私たちが自分の力でそれを乗り越えようとしないで、全ての力を神様あなたの御力によって私の今信仰を守ってくださいとお願いをする謙虚な姿勢を表しています。固く信仰に立って、私たちはサタンの攻撃をしっかりと退けなさい、主は語っておられるのです。それほどサタンの攻撃というのは生優しいものではなくて厳しいものです。私たちの現実の商売の世界であるか、あるいは人との関係においてであるか、いろんな目に見えない形でこのサタンの働きということはあり得る。その時に固く信仰に立ってノーとはっきりと言うべきであります。さて、ペテロはもう一つそのサタンの働きに勝利をしたところの人たちがありますよということを励ましとして進めています。世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。彼は誰のことを言ってるんでしょうね。この時はまだイエス様が復活されて30年そこそこの時代ですから、そんなにたくさんのクリスチャンの人たちの証というものがあったとは思いませんけれども、おそらくペテロはステパノがキリストのために殉教したこと、それから三人衆であったところのヤコブ、ペテロ、ヨハネのそのヤコブが一番最初にヘロデによって、首を切られたこと、多くのクリスチャンたちがサウロの迫害によって散らされたり、あるいは殺されたりした、その殉教の歴史を思いながらこのことを書いているのかと思います。苦しみを通ってそして勝利を得たのです。だからあなた方もこれから厳しい時代を通るだろうけれども、その中に固く信仰に立ってこのサタンの攻撃に乗り越える力を 与えてもらいなさいと進めております。私たちの21世紀の私たちは目に見える形で今そういう攻撃なり迫害というものは受けていませんけれども、私たちはいつどのような事態に直面するかわからない危機をはらんでいる時代であると思います。どうか、サタンに固く信仰に立って立ち向かうものであらせていただきたいと思います。そしてこの10節と11節は神様は私たちを守ってくださるという保証をしてくださっています。ご一緒にお読みください。はい、あらゆる恵みに満ちた神、あなた方をしばらくの苦しみの後で強くし不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。ペテロは悪魔の攻撃ということによって苦しむことがあったとしても、そこから私たちを守り回復してくださるという約束をしています。神についてここではあらゆる恵みに満ちているという表現ですが、あらゆる恵みってどんな恵みでしょうか。数えられるだけ数えてみましょう。神様は私を許す恵みを持って臨んでくださいます。すべての罪を許してくださるお方、すべての罪から私たちを清めてくださる清める恵み、私たちを肉体の病から、あるいは精神的な傷から癒してくださる癒す恵み、私たちのあらゆる必要を満たしてくださる満たす恵み、ずっと数えていくときに神様はあらゆる恵みに富んでおられるお方であります。そして栄光の永遠に導き入れてくださるお方、私たちは試練を通ることがあったとしても、その試練を通してやがての栄光の御国の中に招き入れてくださるお方、私この招き入れるという言葉が大好きです。私たちはやっとたどり着いて、ああ天国にたどり着いた、これで幸いなお葬式ができたというような、こう本当にほっとたどり着いたんじゃなくて、もう栄光の御国に招き入れてくださり保証してくださるところのお方、そのお方が私たちを一つ一つ、強めてくださるお方であります。これ4つの動詞が使われています。ちょっと4つの動詞に目を留めたいと思います。完全にする、これはもうすべてのほころびから直して、この回復させてくださる、人間としてもまた教会としても回復させてくださるお方、それから固く立たせる、先ほどルカの22章で力づけてやりなさいということをペテロが語られましたけれども、あの言葉とほとんど同じです。固くする、立ち直させる、強くする、これも内なる人が強くしてくださる、信仰が確立すること、不動のものとする、これは基礎がしっかり固められる、つまり私たちの信仰が弱ったり、あるいは中途半端であったり、いろいろと試練の中で通ることですけれども、それはしばらくの苦しみの後で、試練という牢を通るかもしれないけれども、その牢を通して神様は全くものとして私たちを整えてくださる力と恵みを備えていてくださるという意味であります。このお方に対してペテロは、その支配が今も後も永遠にありますようにという祈りを捧げております。私たちも同じ、神様に対する賛美と感謝、お祈りをさせていただきたいと思います。で、今日のテーマであります悪魔に立ち向かえという言葉を私は今日の テーマとしながら少しこうじくじたる思いがありまして、礼拝の説教でこういう否定的な言葉で終わっちゃっていいのかなという気持ちがありました。これには背景がございまして、私はトリニティ神学校で勉強しておりました時に、ティム・ワーナーというパワーエンカウンターという授業がございました。霊的な戦い、もうこの先生は悪魔との戦いの専門家みたいな方です。で、私たちが授業を受け取りました時、10月31日なんていうかハロウィンですね、ハロウィンがございまして、ハロウィンでね、トリニティで祈祷会をやろう、この悪魔に打ち勝つ祈祷会をやろうって言ってですね、悪魔に打ち勝つ祈祷会を組織してね、一生懸命みんなでおいで、私ちょっとなんとなく気が引けて入りませんでした。なんか悪魔に打ち勝つってこうなんかあんまり生産的でないような気がしたんですね。でもその授業をしっかり受けておりまして、最後にまあペーパーを書けっていうもんですから、私はディーモノロジーっていうのを書きました。ディーモノロジーっていうのは悪魔論っていうことです。悪魔論をずっと書きました。悪魔、今言いました悪魔の起源とか、それから悪魔の働きとか、悪魔に乗り越えるためにいろいろ勉強してるし、もう疲れてきました。途中でもうなんか嫌な気持ちになってしまいました。悪魔論をこうやって専門家になって一体何になるだろう。ですから私はその論文の締めくくりにこう書きました。悪魔論を一生懸命勉強したけれども一つも勉強がれなかったけれども、私たちは悪魔論を勉強するよりもキリスト論を勉強したい、キリストロジー、ディーモノロジーを勉強するよりもクリストロジーをもっともっと深く極めたいというので、私はその論文を締めくくった記憶がございます。そうです、私たちも今週、そうだ先生は悪魔に立ち向かえてたから、悪魔がどれにいるか目を覚まして戦うぞって言って日曜礼拝を立ち上がったらあんまり恵まれませんね。そうではなくして、キリストがもっと悪魔の存在よりも、悪魔の存在意識よりもはるかにはるかに豊かな恵みを持って私たちの心を支配してくださることが、最終的には悪魔に打ち勝つ方法ではないかと思います。そんなことを考えながら、このヤコブ書、同じ進めがあるんですけど、ちょっとニュアンスが違うんですね。ヤコブ書の方を読んで締めくくりたいと思います。ペテロのちょっと前ですね、ヤコブの 4-7、 開けました。ペテロの手前がヤコブですよ。 4-7、開けましたらご一緒にお読みください。3、はい。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。もう一つ 8節、神に近づきなさい、神はあなた方に近づいてください。そこまでね。つまり悪魔に戦うということを私たちの意識の一番大きな部分を占めるのではなくて、神に近づく、神様との交わり、神様に対する信頼、神様の豊かな恵みを思い巡らす、神に近づく私たちの姿勢を持つ時に、私たちは本当の意味で悪魔に立ち向かうことができ、そして神に近づく時に神も私たちに近づいてくださる、こうした積極的な生き方を今週の生き方とさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、神に近づけ、さらば悪魔は何時だから逃げ去らんとおっしゃってくださいました。どうぞ私たちがこの一週間、キリストの恵みを深く、より深く味わい、イエス様との交わりの中により深く進み、そして私たちを襲ってくるであろう悪魔のさまざまな誘惑に対してはっきりとノーということができ、勝利を収めることができる生活を送らせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。